レイレイシャンマルコの落語生活、
篠原信義の音楽生活。
この番組は総合印刷の第三の提供でお送りします。
栃木放送をお聞きの皆様、こんにちは。落語家のレイレイシャンマルコでございます。毎週木曜日午後2時40分から栃木県ゆかりの落語家レイレイシャンマルコと栃木県出身のシンガーソングライター篠原信義が各週でお届けをしております落語生活音楽生活。今週は私レイレイシャンマルコがお話をさせていただきます。はい、皆様明けましておめでとうございます。本年一発目の落語生活音楽生活、落語生活担当のレイレイシャンマルコでございます。本年もよろしくお願い申し上げます。はいはい、というわけでございまして、私ども落語家はですね、元旦から、寄席はやっておりますので、元旦から稼働をしているわけでございますけれども、私なんかはね、浅草演芸ホールと、鈴本演芸場に、出番をいただいておりますので、まあ、明日ですか、明日5日、それから10日、これが浅草演芸ホールの出番でございまして、第1部の鳥が菊大師匠ですね、そのちょっと前に出ております、そして、鈴本演芸場が夜の18時でございますね、7日と8日出番をいただいておりますので、もしね、このお正月、もうお正月終わりですけども、10日までにこの東京に来て寄せ行ってみようかなっていう人は、顔出していただければ私出演しておりますのでね、ぜひよろしくお願いしますね。何しろ初席早いですからね、浅草演芸ホールなんて朝の9時からやってますからね、浅草の観音様お参りして、それから浅草演芸ホール入って、初笑いというお客様も結構いらっしゃいますしね、とにかくもう正月からすごいですね、活気があるというか、本当になんかコロナが明けて、お客さん戻ってきたなという感じがよくしますね。はい。で、我々ね、この寄席というところに、まあ、行きますとお金がかかるんですね。なんでお金かかるか、まあ毎年申し上げてると思うんですけれども、働いてるね前座さんと、あと出囃子を三味線で弾いてくれてるお囃子さんっていうのがいるんですけど、この人たちにお年玉を渡さなくちゃいけないですね。でまあ、前座さんお囃子さん合わせてね40人ちょっとですかね、その中にまあ協会の事務員さんいますから、落語協会のね事務員さんいますから、まあ、全員にお年玉配らなくちゃいけないと、でまあ、これがね、まあ、ぶっちゃけて言うと一人1000円払ってるんです我々は、自分の名前レイレイシャンマルコと書いたポチ袋を作りまして、ここに、3つに畳んだまあ、千円札、これをねピン札で入れるんですよ。そういう文化なんですけども、ピン札がねなんかここのとこ手に入らないんですね。だから2年前ですよね、だから2022年の年末だと、まあ、いつもこの ATM のね両替専用っていうとこ行って、で銀行のキャッシュカード入れて、まあその5万円なら5万円入れると、その前までは、新券50枚ね、だからピン札千円札50枚って両替できたんですよ。できたんだけど、この前の前の、年末だと10枚までだったんです。新券10枚までしか両替できませんって。ああそうなんだって、だしょうがないんで、何日かに分けて両替したりとかしたんですね。ところが去年の年末ですよ、つい1週間2週間前ですけども、新券の両替ができません、ね、で両替も10枚までですって出ちゃったんですね。だから新券が全く手に入らなくなっちゃってね、どうしようかなって、でどこ行ってもないわけですよ。よく考えると去年あたりは、例えばホテルなんかね、そのお釣りで必ず新券をくれるわけですよ。まあ、それがその安いビジネスホテルでもですよ。それがねなくなってたんですね。そういやなんかホテル泊まってもお釣り、ピン札じゃなかったなっていうのがずっと続いてて、だから世の中に、その新券ピン札っていうのがなんか出回ってないなっていうのは感じてたんですね。まあ、これはもちろんその新しくね1万円札が渋沢栄一になると他のお札も変わるっていうことで、もう日本全体で新札が今流通してないんですね。だからもう手に入んないもんだからしょうがないんで、 まあ、旧札ですよね、ちょっと畳んだ跡があるようなやつに、まあ、これね法律的に、まあ、そんなダメじゃないと思うんですけど、アイロンスプレーをシュシュッとかけてですね、スチームアイロン当てて、するとねシワは完全に伸びないんですけどピンとなったんですね、なのでまあそれを畳んで入れてですね前座さんにお渡ししたんですけども、だからこの日本のですねその紙幣が変わるっていうタイミングで我々の前座さんにお年玉をピン札で渡すっていう文化がですねちょっとねできなくなっちゃったんですね。あ、こんなことってあるんだってね。だから、だからこの1個前ですよね。だから、聖徳太子から福沢諭吉に変わったタイミングとかでもそんなことがあったのかなってね今思えば、まあ、先輩に聞いてみないと分かんないですけどね、そういうこともあったのかもしれないですよね。まあまあそんなね、別に大したことじゃないですけども、あ、こういう変化があるんだなっていうことは感じた、正月でございましたけれども、まあ、私も昨年が、落語家生活20周年で今年はまあ21年目に突入したわけでございますけれども、まあ、ようやくというかね穏やかな年末年始を迎えられたかなという気がしてね、まあ、というのが、まあ、コロナ前はすごく忙しかったっていうのもありますし、特に前座時代ですね、あの時は一番年末年始忙しかったですね、もう師匠のお宅に毎日行ってですね馬車馬のごとく働いておりましたので、年末だとね、まあ、26、27ぐらいで、まあ、大掃除ですよ、師匠の家広いですから徹底的に掃除して、28かな、デパートにですねおせちの買い出しに行くんですね、まあ、もちろん私が師匠の車を運転して、ね、師匠自体は免許持ってないんですよ。師匠自体は免許持ってないけど弟子に運転させるからって、まあ、高級車乗ってるっていうのよくわからないうちなんですけど、私の運転でおかみさんとですね、まあ、他にお手伝い何人か乗っけていくわけですよ、ね、で師匠のお宅ってなんか知んないけど、1年かけてなんかいろんな人からすごい商品券もらうんですね、デパートので、それを一気に放出するわけですよ。だからおかみさんがですねなんか商品券の束をすげえ持ってるわけですよ。これを持って、まあ、百貨店に買い物に行きまして、いやいやお店ですかみたいな、元旦からなんかお店ですかみたいな、むしろ炊き出しですかみたいな量の、食材をガンガンガンガン買い込むんですね。大丈夫かよとね、まあ、普通一人で行くとカート1個で、ね、上下にカゴ2個積んでそこに食材詰めて終わりですけど もうそんな量じゃないですから、だから何人も連れてるわけです。何人もがですね行列でもってもうトレインのごとくですね、こうカートを押してそこに上下にカゴ積んでそこに食材詰め込みまくって、おせちの材料だとかね、なんだかとなんもうすごい買って、だから煮しめだってねそれこそ炊き出しに使うんですかってぐらいの、鍋でやりますし、もうだからどんなに来客があっても対応できるようにとんでもない量の数の子買ったりとか、するわけですね。でまあ俺が28日買い出しでそっからおせち作りが始まって、そこにですね、弟子のおかみさんたちが集まるんですね。まあ、私当時20代前半でまあ、結婚もしてなかったですけども、おかみさんがトップで号令かけながらですね弟子のおかみさんたちが一生懸命、おせち作りをして、それが28、29、30まで続いて、で本当に何十人前っていうのを仕込むわけですね。で、まあ、31日だけはそのおせち作りをお休みしておせちをちょっとつまみながら、まあ、お酒なんか飲んで、で、まあ、紅白とか見ながら、年越しそばを食べるみたいな、そこまでもう私はもうずっと下働きですから、だから馬車馬のごとくですねずっともうコマネズミのごとく働いてですね、お手伝いしてお手伝いして、これ捨ててきてとかこれ持ってきてとかこれ買ってきてとかはいはいはいはいながらやってるわけですね。で31日だけちょっとだけゆとりがあるなと思ったら、まあ、元旦、朝7時に来なさいと言われて、わかりましたってね。で大晦日だって12時過ぎまでなんかいろいろワイワイやってますから、それ片付けして洗い物して、でね家帰ってもうちょっと仮眠したらもう出てくるみたいな、で朝7時からもうすでに来客があるんですね、明けましておめでとうございます話かどもがですねもう来るんですよ、ね、だから寄席はですね、9時半からやってますから ね、じゃあその前から来ようみたいな人たちがいっぱい来るんですよ、ね、だから それ私が対応しなきゃいけないですね。 お酒どうぞとか、あのおせちどうぞとかつって、であごちそうさまってこう帰るとですね、また次の人たち来ますから、その間にこういろいろ食器下げて洗ったりいろいろしなきゃいけないですね。だからもう、まあ、師匠はもうその時間寝てますからね、まずね、寄せ出かける時間はもう午後ですからね、午後まで寝てますからね、まずね。寝てないか。一門が集まるのがね、一門当時30人ぐらいいましたからね、30人ぐらいが朝10時に乾杯ってやってましたけども、あそこにはいましたね、師匠はね。でそこまではもう私は前座ですからね、皆さん黒紋付きで言いますけども、前座はジャージでですね、皆さんのお酌して回ったりとか、いろんなことやってね、いや本当大変でした、あの時は。でそこから寄席に行くわけですよね。だからまあだから話が早いから、午後ぐらいまではわーっとこう来てですね、でみんな寄席の方出かけていく、でそろそろこう勢いが止まったなぐらいのところで私は寄席に行くんですよ。でそこからまた寄席で下働きね、芸人がたくさんいて、もう初席顔見せ興行ですから、もういろんな人がわーっといて、ほらもうお年玉でもらわなきゃやってらんないですよね。そんな前座生活を、送ってた気がしますけども、まあ、それを解放されてね、まあ、コロナ前までは年末年始すごくイベントもありましたけども、最近はちょっと落ち着いてきたんで、なんだかあの入門して初めてぐらいの穏やかな年末年始を過ごしたという、そんな気がいたしますね。はい、そんな私、2月の上席1日から10日まで新宿末広亭、夜の部で鳥を取っておりますので、ぜひ皆様ね、あのお越しいただければ幸いでございます。今年も1年よろしくお願いします。今週の私の受け持ち時間はここまで。あなたの心に落語生活、霊霊者マルコでございました。
事業所の皆様朗報ですよ。印刷をするなら第三、急いでチラシを作らないとデザインができない、そんなお困りを第三が解決、お役に立ちます。印刷の第三、ホームページは第三で検索を。